説教、話さないでいてくれるから。清水義弘新学生です。
先週の月曜日は越谷幼稚園の運動会でした。あいにくの台風で延期になってしまって、月曜日に開催ということになりましたが、案の定天気が悪くてですね、プログラムを短縮せざるを得なくなりました。ですが悪天候の中で子どもたちは一生懸命頑張っていました。その無邪気さとその懸命さに、ああいいなと胸を打たれる思いがしました。子どもたちだけではなく先生方も悪天候で大変な中、運動会を子どもたちにとって良いものにするために一生懸命走っておられました。同じように園児の親御さんたちも運動会に協力して、皆さん一生懸命走り回っている、そんな姿を見ました。それはとても美しい光景だなと思いました。子どもたちはゴールテープを切るために一生懸命頑張ってました。先生方や保護者の方は子どもたちのため汗を流していました。今朝の聖書で言えばパウロはキリストのために走ると、自分の証明を信じて主に示された道を一生懸命走ろうと、パウロは今朝の聖書で言うわけです。12節をお読みします。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捉えられているからです。パウロの手紙を通して御言葉と向き合うとき、私はパウロってすごいよなと驚かされる思いになります。こんな信仰が持てたらいいな、本当にパウロはまっすぐで情熱的な信仰者であると私は思うわけです。今朝の聖書箇所の後では17節で、私に習うものになりなさいとパウロは言うわけです。なかなか言える言葉ではないと思うんです。私に習うものになれ、信仰者として、そんなこと口が裂けても言えないと思うわけです。なぜこれほどまでの信仰をパウロは持つことができたんだろう、疑問に思います。それは何とかして捉えようとしているからだと。そしてその根拠は自分がキリストイエスに捉えられているからだとパウロは言ってます。ですので根拠はキリストイエスに捉えられていると、それはどういうことなのか、それを信仰者パウロを通して学びたいと思います。フィリピの教会はパウロととても良好な関係でした。フィリピの信徒への手紙には喜ぶ、喜びという言葉が16回出てきます。すごく喜びが多いんです。喜びの手紙と言われることもあります。積極的にパウロを支援して、パウロはそのことに対する感謝をこの手紙の中で述べていたりします。 相思相愛の中であると言ってよいかと思います。ですので他の手紙に書かれている教会の問題ほど大きなものではなかったと思うのですが、やはり人が集まるところ何もないというわけにはいかなかったようです。小さな問題がいくつかありました。今朝の聖書箇所で言えば、すでに完全なものとなっているわけではないんだ、この完全なものというのはパウロが勧告したい相手が使っていた言葉だそうです。私はすでに完全なものになっている、完全な救いに預かっていると、だからもうこれ以上何かする必要はない、向上する必要はないんだと。その結果堕落した生活を送っている人々が一部いたそうです。それに対してパウロは戒めの言葉を述べています。キリスト者は主に召された者としてストイックに競技者として一日一日歩んでいくんだ、走っていくんだとパウロは言うわけです。その理由はキリストイエスに捕らえられているから、これは自分の強い意志ですることではないということです。人間の意志ではなく神様に、イエス様に捕らえられているんだ、そのことに従ってするんだと、信仰者としての召しを一生懸命全うするんだとパウロは言ってます。ですので皆さんよくご存知の話ですが、今一度パウロがどのように改心したのかを見てみたいと思います。新約聖書の229ページをお開きいただける方はお開きください。229ページです。パウロが改心する物語であります。詳細に見ていくことはできないので大まかに見てみたいと思います。パウロはキリスト者を熱心に迫害していました。一生懸命ユダヤ教徒として神様のためにキリスト者を迫害していたわけです。一説には主の弟子たちを脅迫し殺そうと意気込んでダマスコに向かったと書かれています。その途中でイエス様に呼びかけられるわけです。サウル、なぜ私を迫害するのか。そしてイエス様によって目を閉じられるわけです。勇んでダマスコに向かったパウロは目が見えなくなり、人に手を引かれて道中を進まねばなりませんでした。それはとても辛いことだったろうなと思います。そしてダマスコに着いた時にイエス様が弟子であるアナニアをパウロのもとに使わして、アナニアを通してパウロの目を開き聖霊を与えて信仰を与えました。とても有名な話です。心に留めておきたいのは、誇り高きユダヤ人教師として神様のために熱心に働いていたパウロはイエス様に捕らえられて自分の人生を変えられてしまったということです。自分の意思を放棄せざるを得なくなった、イエス様に与えられた召し、それに従わざるを得なくなってしまったということです。そして自分の召しがイエス様のに示されたものと同じものになりました。主イエスの召しはパウロの召しであるわけです。そしてこの改心の物語で注目したい箇所があるのです。15節をご覧ください。 シュエスがパウロを訪ねることを躊躇するアナニアに対して言われた言葉です。15節、すると主は言われた。行け、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器である。私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そうとおっしゃいました。つまりキリスト者として生きると、自分が進むべき道を変えられてしまったパウロは、いやがおうなく苦しみの道を歩まねばならないと、主の名のゆえに、そういうことです。私たちもこのパウロの証明と同じものを持っていると思います。私たち人間の思いと主の身思いは異なることがあります。どちらか、どちらの道に進むべきか、キリスト者は分かっています。神様が示してくださった道を行きたい、行こう。でもなかなかそのように決断することができない弱い心も持っています。なぜならパウロに対してイエス様が示されたように、信仰者の歩みというのは主の御名による苦しみが伴うものであるからです。進みたくないわけです。正直に、個人的に言えば、キリスト者として生きることには痛みが伴ったりします。聖書には受け入れがたい、ちょっと心で受け止められない、つまずきを覚えてしまう箇所がいくつもあります。律法を見るとき、ああ守れていないなと思うわけです。イエス様が自分の愛するものを愛したところで、そんなことは異邦人もやっている、何時の敵を愛しなさい言われたときに、どうすればいいんだ、そんなことできないと思ってしまったりします。そういった箇所に苦しみを覚えることがあるかと思います。信仰者として生きていこうとすればするほど、そのようなものは増えていく。主に従えない自分、聖書に書かれていること、御言葉を実践できない、守ることができない、そういった自分に痛みを覚えるわけです。実生活においても、特に他者との関わりでもそうでしょう。キリスト者である人、ない人関係なく、人間が集まるところでは衝突があります。とても理不尽な思いをしたりするわけです。怒りも湧きます。意見を言いたくなる時もあります。しかし私たち信仰者の頭にはシュエスの言葉があるわけです。この腹の立つ相手を愛さなければならないと、どうしよう思ったりします。そういうことが積もりに積もると、私はどうしようもなく神様から離れたいなと思うことがあります。聖書を捨てて好き勝手生きて行きたい、主に結ばれる前の自分に戻る、自分の感情に正直に生きていった方がいいじゃないか、そう思ってしまうことがあるわけです。主から離れたくなる。しかしその一方で知ってるわけです。私を助けてくれるのはイエス様の父なる神様、イエス様だけなんだ。今まで何度もイエス様によって救われてきた、イエス様に愛されている喜びがある、主から離れたくない、そういう思いもあります。一方で自分が遭遇している理不尽な出来事、 そのただ中にいるときに、その場を変えてくれない神様に対して不信仰な怒りや憎しみを持ってしまうわけです。なんで答えてくれないんですか、なんで変えてくれないんですか、問いたくなるわけです。そしてそんな思いを抱いた自分に対して、あ、自分はなんて不信仰なんだろうか、これほど多くの恵みをもらっているのに、どうしてそんなことを思ってしまうんだろう、自分はダメなやつだと悲しい気持ちになり、自分を憎らしく思ったりします。さまざまな感情を湧いてくるかと思います。さまざまな感情に押しつぶされて、自分ではどうすることもできない、そんな気持ちになってしまうことが信仰者にはあるわけです。しかし一つだけ言えることは、信仰者としての苦しみを担っているということは、それ自体が間違いなく神様の御手の内にある、神様が示してくださった道のただ中を歩んでいるということです。なぜなら主イエスの御名のためにどんなに苦しまなければならないかと、パウロに主イエスが示されたように、私たちもそういう道を歩んでいるからです。主の召しの中を歩んでいるからこそ、他の人が苦しまないことに苦しむわけです。キリストの苦しみに預かっていると、それは自分が救われているのだろうか、そういう心配はもはやしなくていいということを示しています。不信仰な自分は救われてないんじゃないか、そんなことはありません。キリスト者としての苦しみは、自分が信仰者である主の召しの中を歩んでいるという事実を教えてくれるものです。苦しみはイエス様に自分は確かに捕らえられているんだということを示してくれるものです。つまり主の選びは私たちの感情に一切左右されることはありません。事実、自分は捕らえられているのだということを、福音の喜びだけではなく苦難からもはっきりと知らされるわけです。だからといってそれは恵みだと聖書には書かれていますけれども、自分の苦しみを無理やり抑圧して納得してしまう、そのようなことは求められてはいないと思います。そんなことはする必要はないのではないかと私は思います。しかし自分の感情に左右されないところで、主が私を捉えられた、不信仰な私を主はいつまでも離さないでいてくださる、その事実は私たち罪深い者にとって大きな大きな慰めであります。この事実に根ざして信仰者として走るんだということをパウロは述べているのではないかと思うのです。フィリピの信徒への手紙に戻りまして、13節からお読みします。365ページです。兄弟たち、私自身はすでに捉えたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって植え召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることです。パウロは捉えられたものとしてすべきことはただ一つであると言ってます。植え召してキリストイエスによって植え召してお与えになる賞を得るために走れと、ひたすら走れというわけです。 上へ召してくれる召し、これは神様がパウロに確かに与えている召しです、証明です。そしてお与えになる賞を得るために、この賞とは何か私たちは思います。しかし今朝の聖書箇所ではその賞が何であるのかはっきり書かれていません。推測はできますが確定させることはできないと思います。しかし私は思うのです。パウロがこのように書いたのは、主がお与えになる賞というものはあまりに大きく果てしなく恵み深いものであるから、それを限定するようなことは書きたくなかったのではないかなと思ったりするわけです。しかしお与えになる賞の中の一つとして10節11節に書かれているものを挙げることはできるかと思います。なんとかして死者の中からの復活に達したいと、復活、救いの完成、その約束、それが与えられる賞の一つであるということはできると思います。10節からお読みします。私はキリストとその復活の力とを知り、その苦しみに預かってその死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。パウロは3つのことを知ると言ってます。キリスト、復活の力、そしてキリストの苦難に自分が関わるものであると言ってます。またその苦しみに預かってその死の姿にあやかりながら、死の姿と同じ状態になりながらということです。ここでパウロが言っている知るとは、知恵や知識としてキリストや復活の力を知るということではなく、自分の全人格をかけて、つまり心も体も魂も全てをかけてキリストから与えられる恵みを体験すると、そういったニュアンスがあります。それほどパウロはキリストから与えられるもの、神様から与えられるものを追求しているということです。キリストを通して知らされる全てのもの、それを味わうことに終わりはないわけです。自分に与えられたキリスト者としての召し、その中を歩んでいく、そこで絶えずキリストの福音は必要になります。求め続けることになります。そしてそれは尽きることがありません。どれだけ欲しても汲めども尽きない泉である主ですから、その福音が途切れることはないわけです。捉えきれないものであると思うのです。パウロは自分の召しの中でそのようなキリストから与えられる恵み、それを味わい続けたいと、そう思っているのではないでしょうか。満足していない、もっと欲しいのだ、もっと主イエスのことを知りたい、パウロはそう思っている。パウロの宣教には喜びがあります。私は御言葉を述べ伝えていないのであれば不幸だと。パウロは自分のために自分が与えられているもの、それを一人でも多くの人とその喜びを分かち合う、それはパウロにとっての救いでもあると思うわけです。それほどパウロはキリストを追い求めている。それは繰り返しになりますが、捕らえられている、キリストに捕らえられているんだ、その事実に基づいています。私たちは到達したところに基づいて、確かに捕らえられている、その事実に基づいて与えられた召しの中で生きていくと、それがキリスト者の歩みであるわけです。では主に与えられた召し、その中を歩むとは具体的にどんなことであるのか。ある青年がいました。彼は大学生でした。 自分の将来に悩んでいました。なので世界各国を旅して回ったそうです。いろんな人と出会い、いろんな文化に触れていく中で自分の答えが出るのではないかと思ったそうです。そんなある日、ある途上国で彼は一台のタクシーに乗りました。タクシーの中で何気なく運転手と話していると、運転手がクリスチャンであるということに気がついたそうです。で、彼は聞きました。どうしてこの仕事してるの？そしたら運転手はハンドルを握りながらこう答えたそうです。ビルディングオブザキングダムだと。神の国を建設するために俺はこの仕事をしてる。そう言ったそうです。それはつまり、治安の悪いその地域の中で A 地点から B 地点まで安全にお客さんを送り届けると、それは神の国を建設するためにやってる仕事なんだと。そのように自分の仕事を誇るわけです。それを聞いた青年は、ああ、なんてかっこいいんだろうと思ったそうです。そして彼は自分の夢であった教師という仕事を諦めて進学校に行きました。このように自分が普段勤めているもの、勤めている仕事を思うことができたら幸せだろうなと思うわけです。日々の小さな暮らし一つ一つの中で、そのように自分に与えられた仕事、それを主の御国のためにやってるんだ、そのように誇れたらどれだけいいかと思います。それは職業だけではないでしょう。例えば家族のために使えるのも神様のために、神様が喜んでくださること、御国のためになることだと思うのです。夕暮れ時にキッチンに立って夕ご飯の支度をすると、子供が帰ってくる、パートナーが帰ってくる、それに備えて料理を作るわけです。まな板の上で食材を切るわけです。小気味よい包丁の音が聞こえてくるかもしれません。それはタクシードライバーと同じように、主イエスが確かにいてくださる神殿、建設される神の国の神殿、その建設途中でより良いものにするためにその建築物に釘を打つ音と同じだと、そういったものではないでしょうか。最も小さきものにしてくれたことは私にしてくれたことです。主イエスはおっしゃいます。主イエスのことを思い、自分の身近な人々に仕える、それは信仰者として素晴らしい生き方だと思うわけです。確かに捉えられている、イエス様に捉えられているんだという安心の中で、より御心にかなう人間に近づこう、それが目標を目指してひたすら走ることだと私は思います。そのようなことを今朝の聖書から、パウロの信仰者としての熱い姿から教えられるわけです。最後に、私たちが確かに主に捉えられているのだということを主イエスのお言葉から聞きたいと思います。199ページをお開きください。ヨハネによる福音書15章16節です。上段の中ほどにあります。199ページです。ヨハネによる福音書15章16節。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと。また 私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。祈りましょう。御在天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。今朝こうしてあなたが礼拝堂に招いてくださったことに感謝します。御言葉を聞き祈り賛美する時を備えてくださったことに感謝いたします。神様、私たち一人一人あなたによって捕らえられたものであります。私たちがどれだけ不信仰であっても、どれだけ感情に揺り動かされても、あなたは確かに私たちを離さないでいてくれています。神様、どうかそのことを信じてパウロのように一生懸命主が示してくださった道を走っていくことができますように、どうか信仰を与えください。どうか心も体も魂も強めてください。今日悲しくもここに集うことができなかった兄弟を覚えます。神様、どうか共に礼拝を捧げる時を与えてくださいますよう祈ります。言い尽くせません感謝と願いを込めて、私たちの主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。